北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。3月前半配信スタートでございます。3月に入ってそろそろね、全国的に暖かくなってきた頃なんではないかなと思いますけども、皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。私はね、この時期になるとね、毎年通う耳鼻科に行かなきゃねいけないなーなんて思う時期になってきましたけどもね、花粉症なんですよもうね、だから病院、保険証のさ、なんかこんだけ保険証のやつでね、使いましたよみたいな、医療費ね、こんな感じで使いましたよみたいな、毎年なんか届くじゃないあれをね見てね、去年はなんやかんやってちょっとね、他の用事でもね、病院行ったりしたことがあったから、他のも書いてあるんだけど、基本的に毎年そのこの時期に耳鼻科に行った記録だけが送られてくるっていうねねえ、なんか保険料ね、元取れてんのかなと思っちゃいますけどまあね、そういう話じゃないですけどねまあね、なんかあった時のためにね、保険料を払ってますんでね、この花粉症の時にもね、助けていただきたいなと思っておりますまあね、そんな感じで3月ですけども、まあ、3月といったらね、もう学生さんたちはもう受験はだいたいね終わって、もう卒業式の人もいるでしょうし、ね、卒業式もうちょっと先だよっていう方もいるとは思いますけども、まあまあまあ、何、山はもう越えて、ね、あとは終わるだけでしょう多分というわけでね、まあ春のね、ちょっと暖かくなってきた気分にも誘われつつね、楽しくちょっとね気を抜きつつやっぱね、ずっと気を張り詰めてると疲れちゃいますんでねちょっとずつね、気を緩めて楽しく過ごしていければいいななんていうシーズンでございますけれども、まあね、そんなね、私トンボもね、まあ、例によって、ね、まあ、この時期だからっていうか、もう冬は基本的にね、なんかね抜けちゃうのよね、気持ちが、それでね、まあ、毎年のことなんだけど、まあ、冬場、ムチムチ太ってくるわけですよ私は、ね、言っちゃえば寒さに対応するために脂肪をつけてるんだと言ってはいますけども、まあ、ただ動かんだけで、まあやってたらですね、この前というか、まあ、さっきというか久しぶりに体重計乗ったらね、もう10月11月くらいの段階からはね、本気で、まあ、10キロまでいかないけど8キロくらい増えてたかなで、体脂肪率で言うとね、体脂肪率で言うと、まあ、もともとそんなに体脂肪率高くないんだけど、まあ、その何、一番低かった時期からはもうね、それも 8% くらい上がってるかな多分ね、病院行ったら怒られるくらいの数値だと思うまあまあまあ、でもね、毎年のことだからなんとかなるかなと思ってますけども、皆さんね、この上がりきった体脂肪率をね、落とす効率的な方法などぜひご存知でしたら、いろいろ教えてもらいたいなって思いますもうね、ほんとね、ただの不摂生ほんとね、この時期はね、ちょうどね、ダブルなのよ。その冬場はさ、動かないで、外寒くて外出なくて、寒さ対応のために動かないから肉がつくでしょ。でこのちょっと花粉が出てきた時期、この時期はその花粉症ってさまあ免疫機能じゃない、だからその体力を使うのよで花粉をやっつけるぞと、花粉を追い出すぞと、体が頑張るから、だから普段のね倍お腹すくのよ そしたらあの普段の倍ご飯食べるじゃない。でも結果的に倍もエネルギー使ってないのよだからね、ほんとね、この時期はねやばいね。だから今体脂肪率が今13%とかなんだけど、まあ、15% を超えないようにあのね、元がね、あの痩せ型だからね、肉ついたらねすごいわかんないあのまあまああのね、この年齢の男性からしたらまあ平均くらいなのかもしれないけど、そのギャップがねすごいんで、あのちょっとねバランスを取りに戻しに行きたいななんて思いますのでぜひ皆さんの、ね、体脂肪率削減方法もぜひぜひ募集しております。てなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけで始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーね、私トンボがその時気になってることだったり、まあの本当に私のね、あの妄想想像の中だけのことだったり、まあ、そんななんやこんやをあのね、ナレーションの原稿のようにね、あの私が作りまして、皆さん今に発表していこうというコーナーになっております。そしてね、あの冒頭オープニングでもね喋ってましたけども、ほんとね花粉症のシーズンなんでございますよほんとね、まあ、目かい鼻水出るね、あの頭がぼーっとするのね、あの三連パンチがね厳しい時期なんでございますけども、まあそんなこんなでね、やっぱ花粉症についてちょっとここでナレーション1個やらせていただければなと思いますの で, で別に恨み節じゃないですよまあね、こんな体質の方もねたくさんいらっしゃると思いますので、まあなんかね共感する部分とか見つけてくれたらいいなと思います。てなわけで聞いてください、どうぞ。だんだんと暖かな日が増え、春の訪れを少しずつ感じさせてくれる今日この頃、この時期に多くの人を悩ませるのが花粉症。その原因として知られているのが杉とヒノキの花粉。そんな花粉症の方にとっては大敵の杉とヒノキですが、特に杉は二酸化炭素の吸収率が高く、実は日本の温暖化対策に一役買っています。また近年花粉を放出しない無花粉杉の品種改良が行われており、杉と人のより良い関係を作る道が進んでいるのです。はい、というわけで聞いていただきましたね、花粉症のお話でしたけども、杉ね意外となんか役に立ってるらしいよまあもちろんね、あの杉もヒノキもその木材としてね、なんかねお家作ったりとか、そういうね、あの炭素作ったりとか、そういうのでいろいろ使われてはいますけども、それにももう何ねえ、だから マングローブまではいかないんでしょうけども、その二酸化炭素いっぱいで取り込んでくれてね、温暖化対策にねなってるっちゅう話らしいですよ私もそんな知らなかったけど。でなんかね、最近ではその花粉がね出ない杉の品種改良とかもちょっとずつなんか行われてるらしいのでね、そんなのが増えていけばいいななんて思いますけども。でさ、花粉症がさ、なんか日本特有のものって言うじゃない。ねえ、まあ、ねえ、そんなバカなと思ったけど、あれなのね、杉とかヒノキに関しての話なのね。その、日本特有っていうのは、なんか、ねえ、杉って日本の固有種なんだね。なんか今回調べて、俺、ねえ、初めてちゃんと分かったけど、ねえ、他の国に杉ってないんだってよ。ねえ、ヒノキも、日本と台湾だけなんだってよ。自生してんの。ねえ、そら、ないよな。そら、この時期の花粉、他の国じゃないよな、と思うよね。だからせいぜい台湾の方、台湾はじゃああんのかな、ヒノキの花粉症。まあね、ヒノキもね、高級なね、木材としてね、いろいろ役立ってますから。ね、なくてはならないものなんですけども、ちょっとでも私みたいなね、花粉症のねやつにはね優しくなってくれたらいいなと思いますけど。あ、ちなみにね、3月7日が花粉症記念日っていう記念日らしいですよなんかね、そんな、ね、記念されてもと思うけどね、いや、まあ、別にこっちは辛いだけですけどと思うけどね、記念されても全然嬉しくはないんですけどね、もう一個ナレーション作ってきております。もう一個はね、3月のね、イベントで、まあ2月からの、ね、連動イベントですよね。バレンタインデーがあったらっちゅう話ですよ。そして3月これありますよねっていうお話をちょっとだけさせていただきたいなと思います。では、そんなナレーション聞いてください。どうぞ。ホワイトデーのお返し、その定番って何ですか？昔はマシュマロや飴、クッキーなど、大人の相手はハンカチなどでしょうか。しかし現在は多様性の時代、チョコレートのイメージの強いバレンタインデーと違い、選択肢の多いためにホワイトデーに何を選んでいいのかわからない。そんな迷える子羊たちのために、今本当にホワイトデーにもらいたいもの何なのかアンケート、女性たちの本音が暴かれる。はい、というわけで聞いていただきましたね、もちろんね、バレンタインデーのね、対をなす行事ホワイトデーのお話でございました。いや、本当にさ、ホワイトデーってさ、正解が分かんないよねその何をさあげたらいいのみたいなのが、そのなんかさあ、なんかね、お菓子だったら、まあお菓子もう、まあ、いろんなねジャンルがあるわけだし、さらにさ、そのまあバレンタインデーがチョコレートだからさ、これチョコレートを返してはいけないのかなとかさなんか変なさ、なんかチョコレートを返したら失礼に当たるのかなみたいな、なんかそのマナーがまず分かんないから何が正しいんだろうと思ってねで、あとね、うちはさ、両親とか姉ちゃんとかからちょっともらったりするわけよ。そうなってくると、住んでるところが遠いから、直接ね、なんか楽天とかで、ね、注文して家にね、実家に届くようにすることが多いんですけど、それもさ、なんか絶対ホワイトデーの時期ってさ、めっちゃあるじゃん、そういう注文。お店側もさ、配達するね、まあ、佐川急便さんとか、ね、郵便局の方とかさ、もうさ、絶対めちゃめちゃあるじゃん、その14日 3月14日のものって。だから俺なんかわかんないけどその親とかね、姉ちゃんだったらまあ一言ね、LINE とか入れといてさ、ずらした方がいいんじゃないかなって思ってしまってる自分がいる。忙しいでしょと思って。なんかね、そんな気にしてないのかもしれないし、逆に一気にね、この日にやってくれた方が楽だよっていう話なのかもしれないけど、ついついなんかさ、いや、なんかずらした方がいいかな、なんかね3日くらいと思って、最近ちょっとね注文してしまう節があるんですけど、どうなんでしょうね実際のそのね現場のお菓子を作ってる方だったり運んでる方たちとしてはね、いらぬ気遣いなのかなんてね、ちょっとねいらないかもしれない気遣いをしている今日この頃のトンボでございますね。皆さんはどうしてます？ちゃんとねきっちり14日にやってます？その方がね、もちろん相手の方はね喜んでくれると思うのでね、ぜひぜひ皆さんは気にせずやっていただきたいんですけどまあそんなことでね、素敵なホワイトデーをね皆さん過ごしてください。というわけで、ここからで一旦コマーシャルどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、このコーナーはね、私トンボがね、ここ今の収録とはまた別で撮ってきたね、音源を皆様に聞いていただこうというコーナーになっております。今回はね、前回までは、都電荒川線、通称桜トラムに乗って、まあいいとこまで行ってお散歩してっていうねのの流れでおやつ食べたりっていうのね聞いていただいてたんですけども、今回はまあそれがね第一弾の桜トラム編が終わり次は、その桜トラムの続きでもねよかったんですけどよかったんですけど、私がねあんまり同じ方面に移動するとね飽きちゃうんで飽きちゃうんで、今回は、西荻窪近辺編になりますってなわけでね、また私がね散歩して何か美味しいものを見つけられたらいいなという感じでうろうろさせていただきますので、ぜひ聞いてください。どうぞ。
さっさ始まりました、トンボのメガネは色メガネ、ロケコーナーでございます。今回はとりあえずね、あんまり降りたことのない駅、西荻窪駅をねちょこっとお散歩でもねしようかなと思っております。ただね、時期的にもうねちょっと春の兆しがありやしてね、その春の兆しがゆえにね風が強くて思ったより寒いけど、まあ気温自体はねちょっと暖かくなってきたんでね、そこも楽しみながらお散歩していこうかなと思います。とりあえずね西荻窪駅北口の方を降りてきたんですけども、なんかちょっとね商店街 みたいな感じになってて、そしてなんかお店とかね、なんとなく眺めてるとなんか縄文おやきとかなんかね、気になる名前はあるんですが、まあ、ちょっとスタート直後なんでね、ちょっと我慢しつつ前半に頑張っちゃうと荷物が増えてちゃうちょっとねお散歩してからなんか買い物しようかなと思ってます。駅の近くだけどちょっと商店街から脇入ると結構がっつり住宅街にすぐなる感じで、でねいい感じにね梅の花が咲いてたりして、もう本当に春っぽい雰囲気がめちゃめちゃしてていいね。なんかワクワクするよね、やっぱ梅とか桜とかのね花って、ああ春が来たなっていう雰囲気をなんかちゃんと感じさせてくれるからめっちゃいい。してね、今回は西荻窪を降り立ち、ここから歩いていこうかなということなんですが、せっかくなんでね、もう本当に前情報なしに降りたんでね、どこに向かおうと思いつつ、まあ、スマートフォンでね検索したらちょうど散歩していい感じくらいかな、購買堂っていう和菓子屋さんが歩いて多分30分くらいのところにありそうなので、そっち向かってみようかなと。一応ねその購買堂さんは多分吉祥寺駅からとかの方が近いんだけど、ね、あんまり近いとお散歩できないからね、ちょうどいいんじゃないかなと。そしてね西荻窪の北口側からなんか住宅街とちょっとしたなんか商店街っぽいところがなんか入り混じってる感じの地域、なんか日頃の生活にはね不便してなさそうな、本当になんか歩ける範囲で何でもできちゃいそうな雰囲気の街ですね。そしてなんか渋い感じのね銭湯もある、文化湯さんだって。やっぱね家の近くに大きめの銭湯とかねお風呂屋さんがあるのはちょっとね羨ましいというか憧れるよね。中央線と西武新宿線の、まあ、間くらいのね地域をうろうろしてるので、そんなになんだろう路線と路線が離れてないところの中間区域なんで、住宅街って言ってもなんかそんなに何もない地域じゃないというか、適度に栄えてるくらいのイメージですかね。多分本当に路線の中間くらいに住んでたら駅どっちも使えるくらいの、どっちも最寄り駅ですっていうくらいのあたり。そしてね女子大通りなる通りを今通ってるんですけど、なんか東京女子大学。
はい、というわけで聞いていただきましたね。なんかこのね散歩をちょくちょくやってると、本当にね普段行かないところの駅でね降りるんでね、なかなかね刺激があって楽しいので、ぜひね皆さんも知らない駅に降りてね散歩してほしいなと思います。というわけでまだ続きますんで次回以降もご期待ください。というわけで、ロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ
ジャングルカンガルー光。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、エンディングのお時間がね差し迫っておりますけども、もうちょびっとだけとりあえずね、あの喋り残したことを詰め込んでいこうかなと思っております。いやね、まあ、3月、まあね、まあ、今スタートしたばっかりでございますけども、まあ、3月ね、まあ、いろいろイベントはね多い月だったりするじゃないですか。まあ、それこそね、ちょろっと言いましたけど卒業式とかね、ある方もいれば、まあ、ね、学生さんとかだとちょうど今時期学年末テストとかねあったりだとかするわけでしょ。あとね、女の子ね、まだ学校行ってない女の子とかはひな祭りがね楽しみだったりとか、ね、結構ね立て込む時期だったりするわけじゃないね。まあもう私はね その辺関係ないっちゃ関係ないんだけどもね、3月のねイベント、もうひな祭りね、桃の節句でございますよ。いやーね、皆さん何するなんかさ、この日ってさ、そのなんかイベント感はあるじゃん、世の中的になんかお店とかでもさ、ひな人形のねなんか装飾とかしてあったりとかさ、ご飯屋さんとかでも結構ね置いてあったりするじゃんけどさ、よくよく考えるとさ、その飲食店とかで、まあ、ひな祭りのね、まあ、装飾、まあ、お代理様とおひな様みたいなのがちょっと作ってね置いてあったりとかするけどさ、なんかメニューにさなかなか貢献できてない気がしないなんかクリスマスとかだったらさ、なんかそういうチキンがねあったりとかなんかあるじゃんそういうのがチキン料理が増えたりとかあるけどさ、なんか装飾を一応ねイベントに合わせて、あと何ハロウィンとかもさ、なんかかぼちゃ料理が増えたりとかさあるじゃん。でもね、装飾とかもいっぱいね頑張ってくれてお店の中でも、ひな祭りってさ、なんか一応装飾するけどさ、なんかそれで何か出すみたいなのさないよねなんかさ、ないのかね、その代わりになるもの。やっぱ桃の節句だから桃なのかな。あ、桃のスイーツでもスイーツだからな。なんかメイン料理でさ、なんかないかね。でもちらし寿司食べ行かないか。なんかね、地方でさ、ないのかね、そのひな祭り専用のさ美味しい料理みたいな、なんか居酒屋とかでも食べれるような、なんかぜひそういうの流行ってほしい。その何、節分の時の恵方巻きみたいな、なんか新しい食のムーブメントをぜひなんかね増やしてほしいなっていう願望がありますというわけで、あの飲食店の皆さん、なんかあのやってくれてたら、あの食べに行きますんでぜひよろしくお願いいたします、まあ、そんなこんなで、ね、あのぜひあのこんな料理あるよとかいう情報もぜひ欲しいところでございますので、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。 続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。